詩編の144編です。で、これは今読んだところから分かりますが、ダビデの詩と書いてあるんですが、王としてのダビデの詩という内容になっているのが分かります。それはこの2節の最後の行、諸国の民を私に服従させてくださるとかですね、最後の15節、いかに幸いなことがこのような民はっていう、このようなっていうのはこの15節から言われているようなことですね。その若い世代もいろいろに祝福をされる、羊とかのものもですね、非常に羊や牛も非常に豊かに、穀物も豊かに祝福される、国全体がこのように非常に潤されている状態、そういったことも言って、おるわけです。そういうことでですね、ダビデの詩と言うてもダビデでないものもいろいろ、単にこの伝承というようなことで書いてあるのも多いんですけど、これはダビデの王としてのような詩のようなですね、そういう内容が確かに見られるところですね。それにしてもですね、当然詩というのはいろんな人に、王の詩であっても一般の人にももちろん通じると、一般の人どころかですね、千年、二千年、三千年も、また後の次第にも不思議と当てはまるという内容を持っているわけですね。で、この最初のところもそうですね。まずこのように、普通一般のこの世の支配者であると、自分の国の軍勢、経済力、資源とかですね、そういうものをまず誇るということですね。これは、いつも昔も同じことですね。経済力を誇る、中国なんか次第にそういった、自分の国が非常に、経済力ですごいんだというようなこととかですね、かつては日本も軍事力というようなこと、そんなふうに、戦争に勝つとかですね、そういうことは非常に、言ってたわけですけど、この聖書の詩編ではですね、まず主を称えようと、これはもうどんな場合でも私たちも人間を称えない、人間の作った組織を称えない、人間が作ったものを称えないと、そういう精神はずっとだから今も続いておるということです。それが間違うともういろんなことが崩れてくるわけですね。だからその主を称えようという、まず主を賛美しようとか主を称えるという詩編全体にずっともうありますけれども、それはもう永遠にこの壊れることのない真理だということですね。わかります。で、ここでこの旧約聖書の詩人たちが詩を作った人、このダビデも含めてですね、神様をどのように思っていたかっていうのが次に出ておるわけです。神様のこと、我が岩で、我が砦、我が砦の塔、我が支え、逃れ場だと、我が盾だと、酒どころだと、こんなふうにいろんなことを言ってですね、こういうふうにみんな神様はこの通りだと、生きた神様っていうことがよく言われますけれども、ここは非常に具体的に書いてあるわけですね。現代のクリスチャンは神様っていうイメージとして、我が岩だ、岩なら神様とか言ってあんまり祈るやることはちょっと聞いたことがないほどですね。このパレスチナにおいてはですね、特に岩がゴツゴツしているというところあちこちにあるわけですね。ヨルダン川がの一番の源流っていうのはあるところから突然岩山、石灰岩の岩山から洞窟みたいなところから大量に水が流れてくる、流れ出すわけです。そういうことで岩っていうのは非常にこうした乾燥地帯のですね、石灰岩地方のところでは非常に身近なものだったわけですね。そういう意味で、岩が露出してる、だからこれはどんなことにしても動かないという意味で、この動かない永遠性ということ、この岩ということで非常にぴったりときたということですね。それに対してこの人間や人間の組織やそういうものはもう絶えず壊れて動いていくと、そういうことですね。だから本当に不動のもの、永遠的なものを私たちがいつも求めるときには、岩なる神様というようなことをですね、どうしても私たちも願うわけです。それから戦うすべ、これもさっき言った王としてのダビデ を表すようなところですけど、こういうところもですね、これはもう全然私たちとは関係がないと思ってしまいがちなんですね。指に戦する術を教えてくだされても、普通自分でさっと読んでいくときには、こんな風なことは、もうこれ昔のことだなとかですね、砦の塔だとかいう言葉自身も今頃は誰もこんなことは使わない。盾だなんていうことも、我々にとっては今頃は実際の盾なんて何 の意味もないわけです。だけど、こうしたことはみんな比喩的な意味でですね、私たちに確かに当てはまる。これは、悪との戦い、私たちの戦いはエペソ書で言われているように、目に見えるものでなくて目に見えない霊的な悪の霊との戦いだと。だその悪の霊との戦いの仕方、それをですね教えてくださると。確かにそういうことで、私たちの戦いは悪の霊との戦いであるから、神の言葉を持ってですね、真理正義の胸当てをつける、福音の備えを足に履くといったですね、まあ、そういうようなことを、確かにですね、戦う仕方を教えてくださると。武器を取らないで神の言葉や聖霊、あるいは神の真実や正義というもので戦うのだという、まあ、そういうことを確かに現代の私たちは教えて、聖書から教えられているということですね。あとの我が支え、我が砦、これはもう支えって本当に私たちのもう日々の支えになっておるということですね。そして、たとえ私たちが死に直面をしたとしても、私たちの霊を支えて復活をさせてくださると。だから事故で死ぬとか、今回のような災害で死ぬとか、あるいは犯罪とかに巻き込まれて死ぬということがあっても、魂を支えてくださって、そのまま神様のところに復活させてくださると。そういうふうに我が支えっていうのはいろんな意味で、言うことができるということですね。で、砦とか砦の塔、これは攻撃をされても守ってくださると。砦があったらですね、そこで、敵が来るのを早く見つけて、そして、攻撃をすると。まあ、砦ってそうですね。で、非常に強固なもので、そこがなかなか壊されないようにできている砦。神様自身が私たちを守ってくださるという意味ですね、まあ、そういう砦の塔とか。そして他方では私たちが非常に困難な時に逃れていく場でもあると。そして様々な悪の力、弓矢が攻撃をしても、現代の私たちにとっては悪意とか悪の様々なことですね、そういうものが来ても盾になる、神様が盾になってくださると。そういうふうに神様っていうのは確かにさまざまな意味で私たちを支え、また守ってくださるという、代わりに戦ってくださるというお方、そういう点では今の私たちにもそのまま通じるということであるし、次に諸国のためよ、私の福事をさせてくださると。こういうことは関係なさそうなけれども、実はこのこともですね、イエスは王であるというですね、イエスは王である、あの王であるようなあり方を私たちも小さな王になるようにしてくださっていると。イエスは捕らえられて貼り付けて殺されたけど、それでも王なんですね。要するに悪の力、さまざまないろんな人間の考えやいろんな攻撃やら抽象とか、そういういろんなものが起こってもですね、それに打ち負かされないと。そういう意味でその支配の力を持っているということです。私はこの世に勝っていると、あなた方も勝っているんだと言われたですね、この世に勝利していると。それは言い換えたら、キリストが勝利をして、みんなこの世のものをキリストに従わせたように、信じる者もですね、この世のさまざまな力を私たちに服従させてくださっていると。まあ、そういうように受け取っていくこともできるわけです。まあ、そういうふうに一と二は、この神様がこの詩を作った人にとって何であったか、そこから当時の私たちにとっても何であるのかということが、まあ、分かります。それから次はですね、そんな人間とは何なのかということをこれ対照的に言ってるわけですね。神様とはこういうお方だと言った後で、人間とは何なのかと、そんなふうに神様がですね、不思議といろんな意味で、私に寄り添ってくださって、支え、守ってくださる。だけど、私含めて人間とは何なのかと。 言うたらですね、人間っていうものはですね、息、消え去る影、これは平行法で、息にも見たもの、見たもの、息っていうのはもう本当にさっとなくなるわ、あるようで全くないです。消え去る影のようなだと、彼の日々は消え去る影だという、本当に人間っていうのは儚いもので、昔は人生50年ということで、病気があったり事故があったり戦いの日々に簡単に死んでしまう、あると思ってもすぐに消えるから影のようなものだと、そのように息、無に等しいものだということを言おうとしているわけですね。人間と本当に無に等しいようなものだと、それなのにそのように無に等しい小さき影のようなものなのに神様が深くおもまってくださると、ここにですね、この王たるダビデ、あるいはこれを作った、この詩を作った人の一番深い思いがあったわけです。自分は素晴らしいから神様を目を留めてくださると、そういう思いと全く違うわけです。この世の一般的な常識は、自分が非常に力があるとか、なんとか優勝した、なんとかできる、だから神様を認めてくれると、あるいは人が認めてくれると、評価されると、だからできるだけ目立とうとすると、なんかを褒美もらったり賞をもらったり一番になろうと、そういうことですね。スポーツもそういうところ、典型的なところあって、一番にならなければ目立たない、一番にならなければ、一番ビリだったらみんなバカにされて無視されると、そしてまた賞金とか給料も非常にあるというようなことで、一番になったら注目してくれると、これも何でも学問の世界でも何でもそうなんですね。業績を上げたら注目してくださると、そういうようなことはありますが、この聖書の世界ではですね、本当に虚しいものだと深く分かっている人ほど神様が大事にしてくださると、しかもその神様の愛がよく分かるというわけです。だからこの神様の世界ではそういう競争する必要がないということなんですね。人を押しのけて、あるいは偽ってでも上に行こうとか、偽りしてでも人々に認めてもらいたいとか、そんなこといらないわけです。ですね。自分は本当に小さいものだと、あるいは人から見下されたって認められなくなって一向に構わないと、その中でかえって神様がありありとこのように我が助けだということがわかるというわけですね。そういうふうに王の子だとされながらですね、王だったら普通は、この間辞めた松本龍みたいなですね、こうやってしとけよ、してろよ、しろよとか知事に向かってですね、子供に言うような言葉遣いで、してですね、そんなことで大臣わずか1週間余りで辞めてしまったとか、なんか本当に子供っぽいというか滑稽ないというかですね、あの人も全然そういう被災地の人に対してバカにしとったわけではもなかったはずなんだけど、ああいう態度を取れば誰でもですね、彼と追い詰まりなということになります。それに地位が上がるといつの間にか尊大に態度になる、で尊大にならなくても例えばこういうふうに穏やかに言うといた方がより評価上がるんだという、ね、計算づくで穏やかに言う人もおるわけです。だからそういう計算しないでそのまま自分は偉いんだと思ったらパッと出す人と共通してるんですね。本当に思っていないということです。本当に自分が小さな存在だと思っていないという点ではですね、表面上穏やかそうに言う人も共通している。で、この世ではですね、表面を穏やかに言うて上の下の言った通りしないと、例えば学校でも校長なんかは決してなれないようになっているわけです。間違ったことはっきり間違いだとか言われたらですね、ほら絶対地位は上がらないんですね。君がよあんな歌は国民の本来歌うべき国家じゃないと、天皇賛美の歌って言ったら絶対に地位は上がらないんです。それだけで教員としてのどんだけ生徒熱心であろうと一切評価されないと、そういうことですから、自分の良心にですね従わないで、自分まず地位のことを考えて上に上がろうとかみんなの評価を高めようと、そんな風に思ってたらこの世では、地位は上がるかもしれないけれども神様のことは分からないと、そんなふうにこの世は、偽りに満ちてるんだけれども、この詩の世界、この聖書の世界は本当にそれとは違うということですね。人間とは一体何者なんだろうかと、本当に生きにも見た全く影のようなものだと、自分もそうだと、それなのに思いやってくださる、それなのにこの世に愛してくださる、力になってくださると、そこの方の不思議、 これを、その感動をこういうふうに詩にしているわけですね。黙っておれないというわけです。で、この点は新約にもずっとつながっているわけです。イエス様も、幸いだと言ったのはですね、業績を上げた人、地位が高い人、財産がある人、健康な人、その人は幸いだと言わなかったわけです。本当に自分のこの世に貧しさを知る人こそ幸いだと。幸いだ、貧しき人たち、心の貧しい人たちと、もうその点共通しているわけですね。この詩なんかちょっとさっと読んでもイエス様のお心となんか随なんかもうまるで違うような感じもする人も多いかもしれませんが、一番流れているのこの根底に流れているものっていうのはそういうふうに共通したものなんですね。それが、まずここにあるということです。で、この影のようなものっていうのはですね、力においても決断においても勇気に対してもですね、あるいは真実や愛のなさとかいろんな面においてもですね、本当に一体何者なのかと、影のようなものだと、なんだこの一定性がない人間が持っている真実なんかパッと吹いたら飛ぶような、あのペテロの裏切り、3度も知らないなんて言った、もう死んでもついてきますと言ったのが、3年間も一緒で職業も家庭もしてたはずの人でもあんなふうに簡単に、変質をしてしまうんですね。確かにそういう意味で人間というのは本当にこの影のような息のようにですね、目にもういとも簡単な存在のないものだということですが、それでもあのイエス様もですね、裏切った後でじっと見つめられたと。であの経験がなければペテロはずっと私自分は人形のもんだと偉いんだ と思っていて、その力も霊的な力も与えられないままだったということですね、はい、そしてその後ですね、この5節とか6、7、これはとても分かりにくいと思います。主が天を傾けて下るなんていうふうな表現はちょっとあすっと分かるいうようなもんではないと思いますね。これはどうしてこんな表現を、取ったんだろうかということですね。で、何をこれ意味しとるんだろうかと。で、天を傾けていく、この訳語は、ちょっと分かりにくいわけです。で、これはですね、だから英語訳でももっと分かりやすく訳してあるわけですね。例えばですね、part your heaven、 天から離れてと、 and come down、 part 分かるんですね。 part your heaven, O Lord, and come down と、NIV、アメリカで一番よく読まれている英語訳プロテスタント、ニュージェルサレムバイブル、もう両方そういうふうに訳しております。天を傾ける、曲げるとか、そういう元を曲げるとか、傾けるとかいうような語を使ったんですけど、そういうことでは意味が不可解だからですね。だからこういうふうになってしているわけです。で、要するに天からですね、来てくださいと。で、山々に触れて煙を上げさせてください。これはあの火山の噴火のような、要するに神様の力がですね、望んで山から火が吹くっていうことは、古代人にとっては全く不可解だったわけですね、火山の噴火と。それは まさに神様がしてると。です。あの火山の噴火っていうのは本当に神の絶大な力を表すという。それからの稲妻もそうですね。一瞬ピカーって光る、人間なんか絶対できないと。すごい物音がすると。そして天の東から西へです。一瞬にして稲光がもう光るっていう、そういうことも非常にこの、比較的最近まで稲妻の正体は分からなかったわけですね。なんであんな宇宙天空にですね、巨大な光が一瞬に光ってすごい音がするのか。そういうことで、まさにあれは神の絶大な力、天からいわば示された力だと。で、その力を持って私を救ってくださいと。で、この詩人はですね、詩を作った人は神様の力と思うときに、そういうふうのですね、自然の力に現れた神様の力だから、あの強大な力あるんだから、私をもどうかその力で救ってくださいと。神の力の大きさを非常に目に見える形でありありと表す現象だったわけです。 だから私たちもですね、こういう詩人に習って、神鳴りが鳴った、お怖い怖いキャーとか言って、女の人がよく言ったりしますけど、これを見てですね、あんなふうに神様の力が大きいんだと、その力でどうか私やらあれば人々を救ってくださいと、まあ、そういうふうに祈るのが、いわばこの聖書的だということになるんですね。で、この聖書の力は私たちの通常の感覚で思いもよらない発想を持っているわけです。まあ、啓示だからですね。それで聖書に近づくことで、私たちもこういうふうに物事を受け取らなきゃいけないということを確かに知らされるわけです。この世のことはですね、経済でも法律でもですね、あるいは物理や数学でも、みんな先人が書いた、あるいは先人が学んできたことを教えられないと進めないわけです。もう全て先人の研究をした後学んでいるわけですね。で、そういう霊的な世界も、私たちは霊的に深い経験をしたり、直接神様からの言葉を啓示をされたりした人によって学んで前進していくということなんですね。まあ、そういうふうに、ね、大水のように飲み込もうとするものから、自分をもう襲いかかって、潰そうとするような異邦人の手から救い出してくださいと、まあ、そういうふうにですね、このもう天地に鳴り響く稲妻や、あるいはこの火山の噴火のようなあの力を思い起こして、神様の力をもうまぞまぞとこの人は思って、それに助けを求めているということなんですね。で、実際にそれでこの推しを作った人もですね、まあ、ダビデ、であろうし、またダビデのようなですね、特別な力を与えられた人であったかもしれませんが、このとにかくこの詩を作った人は確かにこういう経験をしてきたわけですね。だからこそこの戦う術、取り手の塔だと最初に言ったわけです。だからそういうことから旧説であるように、自然にですね、その絶大な神様の力の救いの力を経験した時には、絶えず新しい歌を歌うことができると。で、まあ、声っていうのも人間の声帯を振動させる一種の弦楽器のようなものはですね、打楽器ではないです。だからそれと同じように、外側の弦、塔の弦を打ったこと、立てことを持っても歌うと、可能な手段、イザヤ書の中では手を叩いて賛美するというようなことも表現もありますが、声、手、あるいは一番簡単なこの顔を張っただけの打楽器のような太鼓のようなものとかですね、モーセ・ミリアムが最初に賛美したのは、そのタンバリンというか太鼓の一番この簡単な動物の顔を張ったようなものだったみたいですね。それにこの神様の大いなる力を感じて、そこから自然に歌が出てくる。あのモーセの聖書の中で最初の賛美もそうだったんですね。海を割ってですね、いわば迫り来る敵から絶対絶命というところから救い出してくださったと、その神様の大いなる力を感じて自然にその賛美が出てくると、これも賛美の、まあ、元なんですね。まあ、その点、普通の歌は人間の気持ちですね、人間の悲しみや普通の喜び、あるいは人間では楽しいという感情、それを表すために歌うわけです。だからこの聖書の世界の歌っていうのはですね、神様がしてくださったからもう本当に黙っておられないと、そういう意味での自然に歌が出てくるという点で、まあ、その点で非常に大きな違いがあるわけですね。で、こういうふうに神様が何か力あることを自分に対してですね、してくださったということを日々経験すればするほど、絶えず新しい歌を歌えると、新しい気持ちで歌うということですね。で、そういうことが感じられなくなったら、歌は歌ってもそこに本当に新しい気持ちで歌えなくなる。そういう意味で日々新しくなるっていう言葉が新約にあります。外側の体は日々古くなるが、日々内的な自分は新しくされると、日々新しくされるから、そこから出てくる感謝さも日々新しい気持ちで、新しい歌を歌うと、まあ、そういうふうにこうしたことも、まあ、新約につながるものがあるというわけですね。 いつも喜べ、いつも感謝しよう、いつも賛美すると、まあ、そういった精神につながっているということです。ね、あと、まあ、そういうふうにですね、確かに神様は自分だけでなくて王や支配者たちを救ってくださってきたと、今までですね、そういうことをあとも書いてあるわけです。で、あと12節13、14、これはちょっと段を低くしていますが、神様の祝福というのはこういうふうにですね、子供たちも豊かに育ち、そしてまた羊の群れ、牛とかいうような目に見えるものも豊かに祝福されると、まあ、そういったことも、これも確かにそういうことも確かに、旧約聖書の時代には重要なことだったわけですね。で、こういう羊や牛も豊かになることも、これをみんな神様の祝福だということも、まあ、当然のことですけども、そういうふうに素直に受け取っていたわけです。だから最後にこのように神様によってですね、祝福されることの幸いと、ヤウェを神といただくためこそ本当に幸いだというように言われているということですね。はい、まあ、こうした民全体の及ぶ祝福っていうこともですね、結局はこの最初の前半の方にみんな帰着するということなんですね。人間どうしてこんなに弱くて、あるいはつまずくもの、醜いもの、本当に影のように小さくものなのに、神様がこんなに深く近く来てくださるんだろうかと、自分の無限の小ささと、そして神様の無限の大きさと、その愛というものをですね、非常に深く感じた人、まあ、そこからこのように神様への賛美も生まれていくと、まあ、そういったことをここの詩は特に言っているということですね。はい、今日はそこまでにしておきます。